のめどに必要な6つの能力。どこでも自由に仕事や生活をするのは誰にでもできるわけではありません。やはり必要な能力があります。1、自己解決能力。自由なワークスタイルを取る以上、その責任をすべて自分で取る必要があります。PC のクラッシュやネットワークの不調、メールのトラブルなどを自分で解決する必要があります。IT 部門に頼めばいいというわけにはいきません。何か思うようにいかない場合でも、自分で情報収集して解決する必要があります。ウェブ会議への対応や、Skype、Google Hangout、Dropbox などの必要なツールを使いこなせなくてはいけません。技術面以外でも、仕事上の問題や課題もあります。こうしたものも、自分自身で解決する必要があります。問題の本質をちゃんと見つけて、根本的解決をする。時間的な状況に応じて応急処置的な対応も必要ですが、根本的な解決をしない限り問題は繰り返されてしまいます。2、テキストでのコミュニケーション能力。コミュニケーション能力は何をする上でも重要な能力です。ただ、ノメドライフノメドワークの環境ではテキストでのコミュニケーションが中心で、補足的に音声通話やビデオ通話が使われます。つまり、できる限りテキストで十分なコミュニケーションを取れる必要があります。自分の考えを簡潔にわかりやすく伝えられる文字でのコミュニケーションで伝わるということが重要になります。この能力が十分でないと何往復もしないと内容が伝わらない。自分も相手も時間を無駄に浪費します。映像を使ったウェブ会議や音声通話ならば表情や仕草、声の調子などの非言語的情報で補完できます。これがなくても、伝えられる文章のスキルが必要です。通常時は、問題がないとしても、不満や怒りなどをうまく解決するために伝えるというのは難しいものです。普段から誤解や不明点がないように、テキストで伝える能力を磨いておく必要があります。新しい仕事につなげるために、相手の状況をそれとなく聞いたり、自分の能力や提案をさりげなく伝えることも必要です。一部のクライアントとは、ツイッターでコミュニケーションを取っています。140文字の制限の中で、できるだけ伝えようとすると、かなりの訓練になります。文字数が足りないから、次のツイートにするという形では、読む方もわかりにくくなります。一つのツイートできちんと伝えられなければなりません。3、計画性。会社のオフィスのように、進み、具合をチェックしてくれる上司や、手伝ってくれる同僚もいません。こうした外部からの動機づけがなくても、予定通り進める必要があります。ガラガラしようと思ったら、いくらでもできてしまいます。リスクなども想定した、前倒し気味の計画を立てて、進める必要があります。私もライター駆け出しの頃は、夏休みの宿題を最終日にやるようなやり方をして、失敗していました。納品を遅らせるために、パソコンが壊れましてという言い訳をしたこともあります。こんなことをしていると、当然仕事はなくなります。頼む方も、フリーやノメドスタイルの相手には不安を持っているものです。計画を見せる必要はありませんが、途中段階での報告や連絡などの予定を伝えて安心させることも必要です。納品まで何も連絡がないというのは、かなり不安なものです。予定よりも少しでも遅れそうな場合は、その時点で連絡を取って調整することも必要です。4、提案力。最小限の指示で仕事を進められるだけでは十分とは言えません。仕事をこなして次の仕事を待っているだけでは不十分です。より良くするためのアイデアや新しい提案などが必要になります。すぐに仕事につながらなくてもこうした提案は必要です。継続的に仕事を続けるポイントは相手を楽にすることと新しいアイデアです。同じ料金で同じクオリティの二人がいたとしてどちらに仕事を頼むかというと、担当者が楽になる方です。この人に頼むと、自分が楽ができる、新しい情報や提案を持ってきてくれる、こういう人に頼みたくなります。5、自己評価。ノメドというスタイルで仕事をしていると、外部からの評価というフィードバックがありません。良いものも悪いものでも、評価を言われることはないでしょう。悪い評価が続けば、仕事がなくなります。良い評価がされれば、次の仕事が来ます。これだけです。仕事を完了した後、それが果たしてベストだったのか、 より良い形はどうなのかなどを自分自身で評価する必要があります。弱い部分があれば、その部分が影響しないようにするか、なくします。強い部分があれば、それもっと強化していきます。評価は相手によって変わります。同じ成果を上げたとしても、高く評価する相手と低く評価する相手がいます。そうした評価に左右されずに、より良くするための変化を常にしていかなければなりません。今日の120点は、明日には100点になります。明後日になったら、80点や90点になります。常に自分が出した前回のレベルを超えていかなければなりません。これを苦痛と感じるようであれば、続けていくのは難しいと思います。6、楽しめるかどうか。ノマドライフは、まだまだこれからのスタイルです。なので、どんどん変化していきます。こうしたことを楽しんで、あれこれ挑戦していけるかどうかがポイントです。一度、自分のスタイルを確立したとしても、その瞬間から古くなっていきます。技術は進歩しますし、人もどんどん変化していきます。試行錯誤したり、新しいことに興味を持ったり、楽しめるのであれば続けていけるでしょう。ノマドという言葉に惑わされて、迂闊に飛び込んでしまうと、遊牧民どころか、放浪することになりかねません。安易にやることは、お勧めしません。私はもう、20年以上ノマド的な、仕事のスタイルを、やっています。MS-DOS ノートパソコンと、エプソンの、モバイルプリンターを持ち歩いたり、ザウルスやポケット PC、モバイルファックスなどを、公衆電話につないで、使ったり、インターネットがない頃からやっています。その時々の時代と技術に合わせて変化してきました。こうしたスタイルは厳しいこともあります。しかし、場所と時間を問わず自由でいられることに価値を感じるのであれば挑戦してみてください。では、次のテキストでお会いしましょう。